証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さん明けましておめでとうございます。ラジオ日経の和島秀樹です。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。2016年最初の放送です、はい、ゲストは株式会社東京証券取引所代表取締役社長の宮原浩一郎さんです。
そうですね、宮原さんは2015年に社長に就任されたばかりのフレッシュな、ね、社長さんですよね、
はい、はい。今年の抱負などもいろいろお話伺っていきたいと思います、はい、株式会社東京証券取引所代表取締役社長の宮原浩一郎さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まず2015年の株式市場を振り返っていきたいと思うんですけども、取り巻く環境なども含めまして、どのような1年であったのかというところからお聞かせいただけますでしょうか。
はい、4月にはですね、2000年以来15年ぶりにですね、一時日経平均株価が2万円を回復しました。で、5月にはその東証の時価総額がバブル期の最高値、これ611兆円だったんですけれども、はい、これを超えまして620兆円を記録するということです。で、6月からは上場企業にコーポレートガバナンスコードの適用が解消されまして、9月に私ども の株式取引システムのアローヘッド、これがですね、5年ぶりに刷新リニューアルされたということで、はい、皆さんもご記憶に新しいかと思うんですが、11月には日本郵政グループ3社の上場がございました。で、2015年の新規上場会社数がですね、前年比18社増の98社となったということで、1日平均売買代金もですね、3兆円を超えるという過去最高のですね、出来高であったということかと思います。で、8月末には中国市場のですね、はい、大幅な下落を受けて、一時的に日本のマーケットもですね、株価がこう下落する局面もあったんですが、私としては総じてマーケットにとってはですね、フォロー、追い風が吹いた年だったのではないかというふうに考えております。一つはコーポレートガバナンスコードの導入によって、国内外の投資家の皆様から日本企業の投資魅力向上につながると、こういう声をいただいておりますし、日本郵政グループ3社の上場、これ民営化案件としてはですね、 NTT 以来の大型案件となりましたけれども、これを機会に株式投資を開始あるいは再開された方も多くいらっしゃるというふうに聞いておりますので、個人投資家のその拡大にはですね、大変寄与したのではないかというふうに考えております。
今もちょっとお話ありましたけれども、15年の6月に策定されましたコーポレートガバナンスコードですね、内容とか狙いについてお話伺いますでしょうか。
は
い、
コーポレートガバナンスコードっていうのはですね、コーポレートガバナンスという、日本語に時々企業統治なんていうふうに訳されるんですけれども、今回はこの上場会社の透明公正かつ迅速果断なですね、意思決定を行う仕組みとして捉えて、時々攻めのガバナンスなどとも言われておりますけれども、はい、これを実現するためにですね、効果的だと考えられている主要なですね、原則というのを盛り込んだというものなんですね。で、各社においてこのガバナンスの仕組みというのがですね、整備をされることによりまして、各企業のトップ経営者の皆さんがですね、企業家精神を大いに発揮することによりまして、結果としてですね、それぞれの上場会社のこう持続的な成長とですね、中長期的な企業価値というガバナンスコードの目的に沿った効果が生まれてくるのではないかということを期待しております。で、さらに機関投資家向けに策定されましたスチュワードシップコード、はい、これとの相乗効果が進むことでですね、より日本株市場の魅力向上につながっていくのではないかということを考えております。
もう一つ、これは14年の1月からですかね、算出されました JPX 日経インデックス400ですね、これが2年通過してだいぶ定着してきたと思うんですけども、
はい、この指数を運用指標とするこう投資信託でありますとか ETF の運用残高というのはすでに1兆円を超えておりまして、GPF 様にもですね、ベンチマークとしてですね、採用していただくなど着々とですね、普及してきているのではないかというふうに考えております。で、この指数へのこう採用目標にですね、上場会社の中には ROE 改善の観点から収益性の向上のみならずですね、配当であるとか自社株買いによる株主還元を見直す企業が出てくるなどですね、資本効率性を意識する動きがですね、各社において、従来にも増してですね、広まってきているのではないかというふうに考えております、
うん、確かに経営者の方々にインタビューしていても、急速にそのコーポレートガバナンスであるとか ROE っていうその単語が出てくるようになったことも私も非常に驚きでした、はいはい、そういう効果もやっぱり ありましたよね。
アベノミクスというかですね、日本最高戦略の中でですね、まあ、コーポレートガバナンスコードであるとかですね、 ROE というのをですね取り上げていただいて、これを支援していただくというようなですねことをやっていただいたということもございますので、まあ、そういう意味ではですね、広く上場企業投資家の間にはですね浸透してきているのではないかというふうに考えております。
はい、引き続き IPO される企業の数も多いですよね。はい、このあたりも東証さんでは積極的に進められていると。
はい、各市場関係者でありますとか地方公共団体さんとですね共同しながらですね上場企業のですね発掘というものをですねいろいろと働きかけているということでございまして、昨年に比べて今年は20社弱ですね増加をしているということで、まあ、来年もおそらく増えてくるんだろうなというふうに考えておりますので、引き続きこのあたりの応援もしていきたいなと考えております。
拝見してますと、あと東京昔は少しこう首都圏に集中したと思うんですけども、はい、まあ、その発掘の効果というんでしょうか、地方の企業も、はい、結構多く出てくるように見受けられますよね。
和島さんおっしゃる通りでございまして、はい、全国各地のですね地方企業というのがですね、まあ、上場してきているという状況でございまして、大変地方創生というような話もございますので、はい、いい効果が出てきているのではないかというふうに考えております。
ジャスダックだったりマザーズに上場している企業も東証一部を目指してより頑張ろうという姿勢をすごく感じるんですね。はい、このあたりも支援されているということでしょうか。
まあ、やっぱり最後はですね東証一部というのがですね上場会社の経営者の方々のですね目標ゴールになっているというところもございますので、まあ、そういった面からもですね私どもとしてですね支援をいろいろとさせていただいているということだと思います。
うん、そういうことから企業のその活動の活性化みたいなところを応援していくということにつながるわけですね。はい
は
い、
それとETF ですね、こちらの方もだいぶこうラインナップが充実してきたようにお見受けしますけれども、
おかげさまですでに200銘柄以上のですねETF が上場しているということでございますので、その ETF の組み合わせによってですね個人の方にはポートフォリオなんかも組めるんじゃないかなと思っておりますので、私どもでは引き続きですねこの ETF の銘柄数の拡大についてはですね注力していきたいなと考えております。
リートに関しても上場が相次いでいるような状況ですよね。はい、
そうですね、まあ、おそらく2020年の東京オリンピックなどを目指してですね不動産のマーケットっていうのもですねある意味活況を呈してくるんじゃないかなと思いますので、このあたりのことも考えてもですね、まあ、リートも一つの魅力的な投資商品じゃないかなというふうに考えております。
投資家からすれば、まあ、株式もそうですけれども、はい、あともそれに ETF だったりリートだったりと、はい、だいぶこう選択肢が広がってきたということですね。
そうですね、今後はですね、まあ、インフラファンドといったものもですねできれば上場したいなというふうに考えて今準備を進めているところでございますので、個人投資家様向けのですねいろいろなメニューの拡大というのはですね引き続き取り組んでいきたいなというふうに考えております。
このプラスユープロジェクトなんですが、内容についてお聞かせいただけますか。
はい、これもラジオ日経さんにもいろいろとご協力いただきながらですね、す
でに
3年が経過した、プロジェクトになっておりますけれども、2012年からいわゆる証券投資の意義だとかですね魅力について、まあ、一人でも多くの個人の皆様方にですね知っていただくということを目的として、まあ、スタートしたわけです。すでに全国津々浦々各地で170回ほど開催させていただきまして、まあ、1万6000名以上の方々にですねご参加をいただいております。まあ、このプロジェクトの趣旨にご賛同いただきました沢上投信の沢上会長でありますとか、マネックス証券の松本会長など、まあ、著名なですね講師の方々にもご協力いただいていることから、おかげさまで毎回ですね盛況のセミナーとなっているということでございます。昨年は新しい企画としてですね若年層の方や女性の方にもですね証券投資に興味ご関心を持っていただきたいということで、各年代別のですね世代別のセミナーでありますとか女性限定セミナー、こういったものも開催いたしまして、こちらも大変好評でございました。
はい、
その他にもこのプロジェクトの一環として取り組んでおりますのがテーマ銘柄の選定ということでございまして、まあ、特定のテーマやですね指標をベースに会社をピックアップして、例えばその女性人材の活用を積極的に進めている企業を選定したなでしこ銘柄、まあ、こういったものも公表しておりますので、個人投資家の皆様方にはですね銘柄選びの参考にしていただければと思っております。
はい、三浦社長も実際にキャラバンで登壇されたりすることがあったんですよね。
札幌だとかですね、福岡の、セミナーにはですね、参加をさせていただきまして、大変個人投資家の皆様がですね、熱心にですね、講師の方のお話を気になったりということをですね、目の当たりにしてですね、大変そういう意味で言えばこういうプロジェクトを推進している意義があるのかなというふうに感じております、
はい、それでは2016年に取り組もうとされている内容についてもお聞かせいただけますでしょうか。
はい、私ども引き続きですね、やっぱり個人投資家の裾の拡大という取り組みについてはですね、積極的に行っていきたいというふうに考えております。で、ご存知の通り株式市場というのはその国内外の機関投資家のみならず、やっぱり個人投資家の皆さんも含めたですね、幅広い投資家層の市場参加というのが欠かせないと思っております。ただ残念ながら、最近のですね、実情を見てみますと、株式のですね、保有比率として日本株のですね、最大の保有主体というのがですね、海外の投資家ということで、これはもうすでに 30% を超えているわけですけれども、一方で個人投資家の比率は残念ながらですね、17% 台というふうに低下をしているということです。でまたこれもよく新聞等でも皆さん拝見されることがあると思いますけれども、個人の金融資産1700兆円あるというふうに日本は言われているんですが、そのうち現預金の割合がですね、50% を超えている一方ですね、株式だとか投資信託といった、いわゆる金融商品、これがまだ 16% 台ということでございまして、その比率がアメリカはこれ 47%、またヨーロッパは 25% ということでですね、大きくですね、こういった世界の状況と比べても下回っているということでございます。ジュニアニーサというのがですね、スタートをするということもありますので、今後とも多くの個人の皆様方にはですね、証券投資の魅力を知っていただけるようにですね、世代別のセミナーの先ほどお話しました、これは地方版の開催でありますとか、なかなか当日出席できない方向けにですね、オンラインセミナーなどをですね、充実させていく、新たな取り組みといったことにもですね、今後挑戦していきたいというふうに考えております。
なるほど。最後になりますけども、これから投資家になられる方も含めまして、今もお話ありましたけども、個人投資家の皆さんにメッセージをお願いしたいのですけれども。
そうですね、年金などの話はよく新聞市場等でもですね、話題になりますけれども、そういったことを考えますとですね、やはり皆さん一人一人がご自身の人生設計なども踏まえてですね、自分の資産はですね、自ら形成していくと、こういうですね、姿勢がますます重要になってきているのではないかというふうに考えております。そのためにもぜひ金融リテラシーというかですね、金融のスキルというものをですね、高めていただければと思いますし、私どももですね、さまざまなメニューをご用意して応援をしていきたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー、東京証券取引所発日本経済応援プロジェクトプラス U 日本応援全国キャラバンのお知らせです。東証はマーケットから日本を元気にを合言葉に、証券投資が持つ本当の意味、投資の力を全国で開催中のキャラバンでお伝えしています。講師には沢上投信、沢上敦人さん、セゾン投信、中野春弘さん、レオスキャピタルワークス、藤野秀人さん、マネックス証券、松本大樹さんなど、プラス U プロジェクト応援団が持ち回りで担当。参加は無料、各会場は定員になり次第の締め切りです。お申し込み、今後の開催都市などの詳細については、東証プラス U のホームページにあるお申し込みフォームから、もしくは 03-3219-3609 プラス U キャラバン事務局まで。
さて、今回のゲストは株式会社東京証券取引所代表取締役社長の宮原浩一郎さんでした。
株式もそうなんですけどね、それ以外にリートとか ETF とか、これからね、まだ取引所として行っていくべきことってのは結構多いんだなというふうに思いますよね。
そうですね、はい、そういういろいろな金融商品が揃ってくると、また投資家にとってはプラスですよ ね。
参加するのがだから株式だけではなくて、いろんなその金融商品にね、から入っていただければ、投資家の裾野も広がってくると、こんな流れでしょうかね。
はい、この番組も東京証券取引所が個人投資家に向けていろいろ発信したいとい う、
そうです、ね、
その一つの柱となっておりますので、また今年もいろんなゲストをお呼びして てお話たっぷり伺っていきたいですね。
そうですね、
はい、ぜひ今年もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、
また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。